週刊ヨーロッパ通土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今は2月の6日ですね。更新遅れてしまいまして大変申し訳ございませんでした。東京は下北沢の下北ハウスで一人で収録をしています。1月の20日ぐらいからですかね、舞台、ブスカイさんの舞台エーデルワイスの稽古のため東京に来てまして、今日が2月の6日なので、まあ、約2週間ちょっと経ってるんですかね。はい、日々稽古をしているといった状況でございます。で、下北ハウスにもね、入れ替わり立ち替わり誰かしら来たりしてるんですけども、ちょっとなかなかタイミング合わずにまた今週もちょっと一人での収録になってしまいますけども、よろしくお願いいたします。本当にもう毎日稽古ですね。今は本読みもう顔合わせが1月の21日だったんですけども、ね、ヨーロッパ企画の舞台の稽古は最初ね、エチュードから始めて徐々に台本が出来上がっていくっていうスタイルなんですけども、ブスカイさんはもう最初に台本がドンと前編ありまして、で、まあそれを本読みして、そこからまあもう頭から順番にねシーンを作っていくっていう稽古で、最初の一周はもう本当に頭から順番にそのシーンをやっていって、で、2周目はもう抜き稽古といって、まあシーンごとにこの今日はこのシーンとこのシーンとこのシーンやります。で、まあそれ以外の方はお休みみたいな稽古で、まあ2週間ぐらい経ったんですけどね、本当に悪戦苦闘と言いますか、模索しながら日々を稽古を過ごしております。ね、なんかブスカイさん今までその見せてもらった舞台の感じとか、あとね、なんかその勝手なイメージですけどね、なんかもっとその稽古場もねヒリヒリした空気感なのかなと思ってたら、本当にすごく和気あいあいとした稽古場でね、まあ本当にみんないい人ばっかりで、初めましての方ばっかりなんですけども、楽しく稽古させてもらってます。で、まあ、ヨーロッパ企画と一番何が違うっていうのは、ヨーロッパ企画はそのね、男が多いんで、なんとなくそういう男の雰囲気になるんですけども、ブスカイさんはやっぱね、作演出のペアンのマキさんを筆頭に、まあ、今回鈴木沢さんも出られてますし、割と女性がその、まあ、強いってこともないんですけどね、女性がなんか結構ね休憩時間とかわーっと喋って、男性は周りで見てるみたいな感じの稽古場で、でもまあそれでも本当に楽しく過ごさせてもらってます。はい、でね、今回はその舞台の内容がね、あ、そうそう、なんでその悪戦苦闘してるかと言いますと、僕なんでこんなにね、なんかその難しいんやろうなとかって思ってたら、今回は女性のお話なんですね。まあ、ある女性のお話で、で、そこに、まあ、そのね、男性が登場してくるんですけども、その女性のお話であり、その男女のお話であり、ね、男性の話でもあるかなと思うんですけども、まあ、そういう男女のそういうことって、なんか今まで実はあんまりやったことがないなっていう感じでね、本当にすごく新鮮な体験をさせてもらってます。はい、ちょっと本番までね、あと2週間ぐらいありますんで、なんとか面白いものを見ていただけたらなと思ってます。はい、あ、それでね、この前稽古場の近くで、バッファローゴロ A 先生にお会いしまして、本当に、まあ、本公演見に来ていただいたんですけども、その時は、まあ、楽屋に来ていただいてちょろっと喋っただけで、で、この前もね、最寄り駅でばったり A 先生にお会いして、ああと思って、で、ちょうど1年前ね、続時をかける少女でご一緒してて、本当、なんか、ね、僕も当時と同じ服着てて、A 先生も当時と同じ服着てて、なんかすごくね、なんか嬉しかって、ああ、どこ行かれるんですかって言ったら、水谷千恵子先生の豆まきに行くと言ってね、豆まきに急いで行かれてましたね。そのちょっとだけだったんですけども、本当になんか久しぶりに あのお会いできて嬉しかったですし、なんかその前はあの続ときっかけのねグループラインがあって、ついまだにねあのちょこちょこ動いてるんですけども、あの A 先生とねモカちゃんが今あのドラマでご一緒されてて、やっと会えましたみたいなね、その写真をグループラインに流してくれたりしてて、なんかでなんかケンタロウくんもねラジオでちょこっと僕らのことおじさんたち元気かなみたいなことをね言ってくれたりしてて、あの時間経ってもなんかそうやってね、あの僕たちもすごく皆さんのこと気になってるし、なんか僕らも気にかけてもらってる気持ちがしてね、すごくあの嬉しかったです。はい、あのはいね、モカちゃんとケンタロウくんはアカデミー賞新人俳優賞にノミネートされてましたね。本当におめでとうございますね。ぜひ、え、一人しか選ばれ、あ、でもだ新人は一人しか選ばれへんのかな、もう最優秀はね、もうどちらかが選ばれるのか、どっちも選ばれることあるのかな。ぜひあの選ばれてほしいです。はいということで、ごめんなさい、ちょっとうだうだ喋ってしまってますけども、コメントを紹介させていただきたいと思います。なんかちょっとふわふわしちゃってますね今日は。またね次の更新の時はちょっと誰か捕まえて、本田くんなのか中川さんなのかね、ちょっと捕まえて収録させていただきたいと思いますけども、ちょっと2週ほどねお便りご紹介できてなかったので紹介させていただきたいと思います。沙織さんです、ありがとうございます。大年さん、ボス&ポリスの裏話ありがとうございます。私は千秋楽を見に行きました。最前列だったのでライトが当たっていない中野もろさんのお芝居もよく見えました。鶏の羽をパタパタさせているのがとても可愛かったです。あまり派手な動きではなくて面白かったですが、お二人の熱いやりとりがあってのことだったんですね。取調室で鶏が卵を産んだというシーンがありましたが、アドリブだったんでしょうかということで、まさにこの前大俊くんが喋ってくれてた話ですね。最前列だったからライトが当たってなくても見えたんですね。はい。去年の703発以降、大俊さん作演出の舞台は多分全て見ていると思います。でも以前コメントしたかもしれませんが、まだイエティを見たことがないのです。今年も大俊さんメンバーの皆さんも忙しそうですが、いつかイエティが見られるのを楽しみに待っていますね、ということで、はい、ありがとうございます。沙織さん、イエティね、ちょっとまた大俊くんぜひやってもらいたいですし、僕たちもそのやりますという報告を待ってます。はい、ありがとうございました。続きまして畑吉さん、モロさん、大俊さんとモロさんのエピソード、最初はヒリヒリした感じにドキドキしながらも、最後はいい関係性を築けたことに素晴らしいなと思いました。あとカウントダウンでの谷口さんですが、最初から意味不明な発言をされていて変わった人だなと思ってましたが、最後の総評のあたりで私は全員に投票しました。前監督がグランプリですの発言に、本当にこの人は何を言っているのだろうと不思議さが増したところで、エンディングのクイーンの We Are the Champion が流れて、谷口さんは意味不明な人と思わせておいてからのクイーンの曲につなげるコメントをされていたのはすごいなと思いました、ということで、うん、本当にねそんな感じだったんですよ。でも僕は本当に谷口さんの大ファンになりましたので、次回からもショートショートムービーフェスティバルをやるときは谷口さんをぜひ審査員にお呼びできたらなと思っております。はい、ありがとうございます。続きましてクッシーさん、天神スパイ大作戦コードバリ方見ました、ありがとうございます。私の住む地域ではまだ1話が放送されたばかりですが、めっちゃ面白かったです。土佐さんが人参をかつらむきしながらお芝居されてたのがすごかったです。はい、これからの放送も楽しみにしています、ということでありがとうございます。もうね4話か5話ぐらいまで進んでるんですかね。はい、本当12月と1月は結構福岡に行かせていただいて、こちらの撮影をしてましたね。本当に監督さんも割と自由にやってくださいみたいな感じで、台本にないこともねちょろちょろとやらせてもらってて、酒井さんとね屋台を任されてるんですけども、なんかギクシャクするなと思ったら、あんま酒井さんとお芝居その2人でしたことがなかったんですよね。あれなんか違うな、あれみたいな、 ことがあったんですけども、あ、そういえばなんか酒井さんってやっぱりもう今のねヨーロッパ企画の本公演では一人対全員みたいなシーンが多いんで、あんまそのマンツーマンでなんかやることがなかったんでね、台本とかっていうことよりも酒井さんに苦戦した撮影だったなっていう印象に僕はなってますけども、酒井さんはどのようなお気持ちだったんですかね。はい、また聞いてみたいと思います。続きましてケンさんです。ありがとうございます。大年さんとモロさんの熱い話はヒヤヒヤしながら聞いていましたが、お互いいい作品を作ろうという思いからぶつかり合ったので結果いい関係性になっててホッとしました。そうなんですよね、なんかそうですね、続きまして、上田さんと小宮山裕貴さんのトークイベントに行きました。はい、舞台版のサントラの解説の流れから先日の室さんのイベントでワンスモア映画化の話が出たと小宮山さんから話があり、ぜひ映画化する際に音楽で参加したいとのことで盛り上がってました。サマータイムマシンブルースの映画でヨーロッパ企画を知って舞台にはまり、昨年は念願の再演で見ることができたのでこの流れでワンスモアの映画化も期待してますということでありがとうございます。そうなんですよね、なんか演出家の人とね、なんか僕もあんまりそのいつ、まあでもね本当に人によってねなんかその変わるんでね、毎回そのそこはね探りながらやってますけど、まあ落とし君もそうなんでしょうね、僕らはいつも役者側の立場でね、なんか演出家の方とどう喋ろうってそのするんですけど、まあ演出家の方もそりゃそうですよね。でもね、なんかやっぱお互い言いたいこと言い合ってうまいこと着地するのがやっぱりいいですもんね。だから本当にね、モロさんの器に大俊くんは助けられたのか、良かったなと思いました。はい、続きましてエリリンさんです。ありがとうございます。大俊さん最近お忙しいですね、家でやってほしいなと思いつつ外部のお仕事で無理なのかなと嬉しいような寂しいような、今日暗い旅キャラバン横浜編に行ってきました。暗い旅の公開収録として中川さんの春ゴラスイッチ面白かったです。ネタバレになるのであまり言えませんが中川さんらしい展開で見応えがありました。明日の東京編とビレ版のサイン会も行くのですが、土佐さんはお忙しいから来れないんですね。舞台の稽古も始まっていますね。今日横浜でいくつか見た暗い旅に土佐さんが出てる回だったので土佐さんもいてほしかったなと思いましたということでありがとうございます。そうですね、行きたかったんですけどもその日も稽古をしてましたね。はい、今回の稽古場ではちょっとかなりの劣等生なので毎日ちょっと稽古のことばっかりちょっと考えてしまってますね。はい、中川さんね今何してるんですかね、ちょっと連絡取ってないんでわからないですけどもね、その辺の春ゴラスイッチのお話もちょっとお伺いしたいですね。ちょっと連絡してみましょうかね。はい、ありがとうございます。そして今週いただいたコメントに移動します。ミカコさんですね、ありがとうございます。土佐さんこんばんは、お忙しい中山を抜いての収録ありがとうございます。暗い旅イベント横浜と東京連日お伺いしました。2日間とっても楽しい時間を過ごしました。一直線のハロゴラスイッチ放送も楽しみです。今日は土佐さんもいたんですね。日曜日は買った DVD を見てゆっくり過ごします。週のイベントもまたいつか開催することを楽しみにしていますということでありがとうございます。そうなんです、先週の収録でも先週収録させてもらったんですね。稽古前にカルカルの方に行かせていただいて、いきなりもうごめんなさいちょっと回させてくださいって言って勝手にピッと撮り始めて、本当本番の10分ぐらい前まで撮ってましたね。みんな心よく喋ってくれてすごく嬉しかったですし、なんかイベント前もね、なんかそのみんなすごくイベントを本当に楽しみにしてるっていう感じで、イベント自体はちょっと見れてないですけども、きっといいイベントだったんだろうなと見たいなと思いながら後ろ髪引かれながらね、カルカルを後にして稽古に向かわせていただきました。はい、続きましてエリリンさんです。ありがとうございます。カルカルで土佐さんをちらっとお見かけしたと友達が言ってたので、もしかしたらまたフラッと出てくれるのかなと期待していたんですけど、あんまり時間がなかったんですね。そうですね、前のクライアントイベントの時にもね、なんか東京にいてちょっと見に行かせてもらったんですけどね、でそしたらまあ出てくださいということで出させてもらったんですけども、エデルワイス見に行きますよ、稽古の様子など話せる範囲で話していただけたら嬉しいですということでありがとうございます。そうですよね、まあね、女性のお話で でもね、まあ、キャストの人の話しましょうかね。じゃあ内容というよりもキャストの人はみんな面白いですね。本当にやんなるぐらい。一番初めになんかテレビのお仕事させていただいたのが、フジテレビさんでやってた劇団演技物っていうドラマだったんですけども、関ジャニ∞の大倉さんが主演で、山本博さんとか、あとは菅原英二さんとか江本純子さんとか、宍戸美和子さん、三谷陽子さん、はい、出られてたんですけど、千原誠二さんも出られてましたね。その時もね、劇団演技物を3日間ぐらい稽古して本番みたいな感じで撮るんですけど、本当劇団みたいに稽古して撮るんですけど、その時もね、本当にもうこれで言ったことあんのかな、泣きながらじゃないですけど、まあもう泣きべそかいて本田くんに、もうみんな化け物みたいに面白いって言って、もう嫌やって言って電話した記憶がありますけども、まあ、今回も割と同じような気持ちですね、本当に。まあ沢さんもすごいですし、水沢慎吾さんもね、ちょっとすごいですね。でも本当にお芝居も面白いんですけども、普段からやっぱみんな面白くてね、稽古終わりも結構連日のようにね、飲み会に行かせていただいてます。はい。来週か再来週にはおそらく作演出のペアンの牧さんと鈴木沢さんがこの週刊ヨーロッパ2に出ていただけるということで、そこでね、お話をお伺いできたらなと思っております。はい、予定でございます。はい、続きまして、畑芳さんですね。ありがとうございます。暗い旅キャラバン東京編、長野さん出演会のダイジェスト面白かったですし、オープニングのムービーアートもとても面白かったです。若手監督の皆さんの作品のアイデアやクオリティがどれもすごかったのですが、やはり長野監督作品は異次元というか異世界の面白さで心に突き刺さりまくったので変な感じであったのですが、個人的には長野監督作品が優勝だなと思ってしまいました、ということでありがとうございます。僕も全然見れてないんですよね、まだどれも。でもまた若手のみんなが躍動したんですね、どうやら。ね、カウントダウン以降やっぱね、カウントダウンのショートムービーフェスティバル以降やっぱりね、これ前も言いましたっけ、事務所であってもね、若者たちがやっぱちょっとやっぱ前はね、なんかとぼとぼ歩いてる感じだったんですけど、みんなその胸張って歩いてる感じに見えるんですよね。だから本当に危機感感じてます、その若者たちに対して。はい、すごくいい刺激にをいただいてます。はい、続きましてヒロさんです。ありがとうございます。ぶつかりのツイッター毎日見てます。土佐さんの写真が、いや、話題が出ると嬉しくなります。エーデルワイス見るのが楽しみです。ということで。はい、ぜひ、チケットもまだまだ売っておりますので、ぜひ来ていただきたいと思います。僕の役のことは言っていいのかな、まあ言っていいのかな、ちょっとは。まあでも今度、ピアノさん出ていただいた時にしましょうかね。ちょっとどっから言ってどっから言ったらあかんのか、ちょっと僕もあんまいまいち分かってなくてね。はい。またじゃあ今度出ていただいた時に、出ていただけた時にお話伺いたいと思います。はい。今週もコメントありがとうございました。でもって、最後に告知をさせていただいて終わりましょうかね。だから今日は2月の6日なんで、今日は、あれですね。暗い旅のキャラバンイベントの大阪編をやってるんですかね。そうですね。はい。まあ大阪も大盛況だと思います。はい。で、サイン会も終了しましたね。ありがとうございました。はい。まあ、個人個人ね、それぞれ今、 活動しているので、その辺のことはホームページを見ていただけたらと思っておりますけども、 HTB 開局50周年ドラマチャンネルはそのままのオンエアも3月とね迫ってきてますので、はい、そちらも楽しみにお待ちいただけたらと思います。今日はちょっとなんか気持ちがね稽古モードになってて、ちょっといつもより熱く喋ってしまったのかな。そんなことないですかね。はい。なんか、いつもよりちょっと興奮気味で喋ってしまったなと思ってますけども、いかがだったでしょうか。はい。また、次回ですね、すぐに、もう、土曜日が来ますので、必ず、誰か捕まえて更新させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。稽古残り2週間ぐらいですかね。2週、3週ぐらいですかね。はい、本番迫ってます。あ、そうだ、ブス会のね、ごめんなさい、ブス会のこと言わせてください。では、ブス会、エーデルワイス、2月27日から3月10日まで、東京芸術劇場シアターイーストで、僕も初めての、ね、見に行かせてもらったことあるんですけども、お芝居するのは初めての劇場なので、すごく楽しみにしてますし、あまり今まで、やったことのない役に挑戦させていただいているなと思ってますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ということで、また来週も聞いてください。さよなら。